曜のお話、ネイスン北見の提供でお送りします。この番組では毎週和歌山県青年僧の会のご協力によって県内各寺院の僧侶の皆様にご出演いただいています。今回で3回目となります。海南市にあります浄土宗千勝寺のご住職、田原隆元さんです。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて田原さん、
はい、
まあ、生かされてというね、
はい、
タイトルでお話をいただいているわけなんですが、
はい、
そのどうなんでしょうね、やっぱり人間がね生きていく上で大切にしなければならないことっていうのもたくさんあろうかと思うんですよね、うん、あの田原さんが一番その大切にしていること、言葉っていうか何かありますでしょうか。
うん、これはね、うちの子供にも言うてるんですが、
うん、
あのとにかく食事をする前にはその命をいただきますと、
はい、
そして食事が終わった後には必ずごちそうさまでしたと、うん、これだけは必ず言いなさいと、
うん、
あの他のこと難しいことはあんまり言わないんですが、
勉強のことについて
言わないんですが、あの勉強のことはうちの家内がやいや言ってますけどもあの私はとにかくいただきます、とごちそうさまと、
はい、
命をいただいてるんであると、
うん、
自分が生きていく上においてあのお肉でもお魚でも野菜でも何でもそうですけども、そういう命をいただいて、自分がこう生かさせてもらっていると、
はい、
そういう気持ちを大切にして、
うん、
極力あの食べ物を残さずに、あの食べなさいと、
うん、
それだけはあの口酸っぱくして言っておるんですけども、
はい、これは何なんですか。そのご住職が小さい頃からそういうしつけを受けてきた、あるいはその大阪の修行時代であったとか、どういうところか。
そうですね、別にまあ大阪の修行時代はとにかくそういう食べ物残したりとか、そういうことは絶対許されないことであったけども、小さい頃はあの昔ですんで、あのおかえさんが多かって、茶がゆですか、でたまにその中へお芋さんが入ってたは、嬉しかったような時代ですんで、はい、今の子供たちを見てればあのこれが嫌いであれが嫌い、これあのこんなんやったらいらないとか、ちょっと粗末にしすぎじゃないかなと思いまして、ですからまあ残すのはまあ仕方ないかなと思うんですが、そこまでもあれですが、とにかくまああのこのいただきますとごちそうさまだけは、あの言いなさいと、
はい、そうですよね、
あの割に今言わない子供さんも多いですしね、だからそういう命をいただいて自分がこう生かさせてもらってるという意識を持ってれば、あのそういう好き嫌いとかあんまりできなくなってくるんじゃないかなと、それがなかなか教える親もなかなか教えないかわからない
し、そうなんですよね、これはちょっと耳が痛い話です。
それと今核家族になってますんで、私らも親というよりも小さい頃はおじいちゃんが怖かったんで、
はい、
しつけとかなんとかもうおじいちゃんにしつこくさ
怒られたんで、はい、
あのそれも残ってるんかなと、その当時は嫌だったんです
ね、でも私も二人の娘がおりますけれど、やっぱりいただきますとごちそうさまって私もこれはね言ってほしいな、で自分も努めて言うようにしているつもりではあるんですけれどね、
それはね、あのまず親が見本を見せないかね、いくら子供に、それこういただきますごちそうさま言いなさいって言ってても、親が言わなかったらこれ何にもならないんで、親がまず食べる前には手合わせて、いただきます、それうちもそれしてるんですけども、それをみんながいてるみんなが揃って これをいただきますって言うまでは絶対手つけるなと、
はい、
ご飯にも何も手つけるなと、うん、あの言ってるんですけど
ね。で、あとね、我が家のことを例に出して申し訳ないんですが、
うん、
姿勢が悪かったりするんですよね。やはり、はい、食べ物に対するときにはこちらも真剣に臨まなければならないですよね、
うんうん、そうですね、
うん、
ですからやっぱりその命をいただいて、命をいただいてるという気持ちやっぱり大事かなと思いますけどね。
やはり人間がこのね生きていく上で殺生をするっていうことは、これも仕方がないこと、
仕方ないこと
なんですよね。それを踏まえた上でのまあ礼儀っていうのか、ところですか。
そう、だからそういう生き物の命を奪って自分が生かさせてもらってるということを、うん、やはり小さい頃からこう、教えていくというか、
はい、
こうが大事じゃないかなと思います、うん、まあ、そういうのが割に少ないんで、簡単に人を殺したりとか、
うん、
そういう事件とかが、はい、多いですけどね、
意外にね、子供がちっちゃいうちっていうのはそれこそ一緒に食事をするじゃないですか、
うん、
で食べさせてあげたりもしなければならないんで、うん、そういう時には逆にいただきますごちそうさまをね言ってると思うんですよ、
うんうんうん、
ね、親も親になりたてだったら嬉しくて気をするじゃないですか。それがだんだん子供が成長していって個々の生活になっていきますよね。ご飯を食べる時間がずれたりと、もう子供が一人で食べるとか、そうなってくるとだんだんいただきますごちそうさまがもう置き去りにされていっているように感じるんですが、どうなんですか、
ね、なんかそういう時間帯がね、一緒にならないようになってくるんで、うちなんかも子供塾なんか行ったら遅いし、そしたらやっぱり一緒に食べるっていうことも少なくなってくるんですけども、まあその中でなんとか工夫せない仕方ないでしょうね。
そうですね。はい。
それやっぱり大事なことなんかなと思うんですけどね。
まあ基本はそのいただきますごちそうさまの心を、それを大切に。
で、自分が生きてるんじゃなくて、そういういろんなものに生かされていると。で自分の命も大切にせないかんし、
はい、
人の命も大事にせないかない、
うん、
ということでしょうね。
わかりました、今回のゲストも海南市にあります浄土宗千勝寺のご住職でいらっしゃいます田原龍玄さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、名寸二人です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町メイスン北にへどうぞ。
今日のお話、この番組はメイスン北にの提供でお送りしました。ご案内は小川隆夫でした。がお送りします。この番組では毎週和歌山県青年層の会のご協力によって県内各寺院の僧侶の皆様にご出演いただいています。4回シリーズの最終回となりました海南市にあります浄土宗千勝寺のご住職田原龍玄さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ最終回となってしまいました、
はい、
喋り足らない部分っていうのも
多々あります、
はい、最初の緊張はどこへ行ったやろということで、笑顔も、
はい、いつまでもしたいぐらいで、
そうですか。さあ、今夜のお話なんですけれどね、
はい、
一編の詩をご紹介いただけるんですね、
はい
はい、
よろしいでしょうか。
どなたの詩なんですか。
これはですね、 井村和清さんという方なんですが、
はい、
あのお医者さんなんですが、悪性のちょっと腫瘍で、31歳という若さで、あのお亡くなりになられたんですが、
はい、
その井村さんという方がその生前中、まあ、病気中に書かれた詩が、当たり前という詩なんです。
当たり前。
当たり前という詩なんです。
ご紹介いただき
ます。これをちょっと紹介させていただきます、
はい。
当たり前。こんな素晴らしいことをみんなはなぜ喜ばないのでしょう。お父さんがいる。お母さんがいる。手が2本あって、足が2本ある。行きたいところへ自分で歩いていける。手を伸ばせば何でも取れる。音が聞こえて声が出る。こんな幸せはあるでしょうか。しかし誰もそれを喜ばない。当たり前だと笑ってします。食事が食べられる。夜になるとちゃんと眠れ。そしてまた朝が来る。空気を胸にいっぱい吸える。笑える。泣ける。叫ぶこともできる。走り回れる。みんな当たり前のこと。こんな素晴らしいことをみんなは決して喜ばない。そのありがたさを知っているのはそれをなくした人たちだけ。なぜでしょう、当たり前。こういう詩なんです。
うーん、
31歳という若さで、この病気のために、亡くなられました、この先生ですけども、その病気になって、その当たり前ということが当たり前ではないと、いうことに気づかれて、
はい、
それを、一辺のこの詩に残されたんですが、それを後々の若い人なり、いろんな人に残していって、当たり前ではないんだと、
はい、
いうこと、これをなんで喜ばないんかと、普段こう歩いたり、あの、物食べられたり、できてるのが当たり前のように普段は思っているんですけども、
はいはい、
それが決して当たり前ではないと、呼吸ができるということも、これは当たり前のようですけども、だいたい、1分間に18回と言われますけど、健康な人は、
はい、
これも、自分で呼吸しているようですけども、これが自分で呼吸しているんであれば、夜寝た時に息が止まってしまいますんで、誰か見張ってて呼吸するようにしないかんことが起こってきますので、それでも寝ている間でもこう呼吸ができてくれている、はい、それも当たり前のようですが、当たり前ではない、そういうふうにしてもらって、こうして生かさせてもらう、
はい、
そういうふうに喜ばないといけないと、いうふうに、この先生は病気になられて、あれですが、気づかれたんでしょうね。で、健康でこういうふうに、いられるということを、当たり前のように思っているけれども、はい、この健康のありがたさが本当に分かっているのは、実際今病気になって入院されてるとか、こういう井村さんのようにもうあと余命もないというような状態になられた時に初めて健康がありがたかったかと、そういうふうにありがたさというのも当たり前じゃないと気づかないかんのでしょうね。そういうことを教えを残して30歳でお亡くなりになられたということ、
なかなかその当たり前のありがたさっていうのは今のお話のように気づかないんですよね。
はい、
うーん、
気づかないですけども、誰でも多少胃の調子が悪いとか風邪ひいたとか、私は今ちょっと花粉症気味で調子悪いですけども、そういう時になったらやっぱり健康でしてるのがありがたいかなと思うんですけどね。まだ健康になればその健康のありがたさがまた忘れてしまって、当たり前
そうなんですよね。
当たり前になりますけどね。
だからやっぱり大切なことは常に その生かされているんだと。
そうですね。
ええ。
まあ、今回の4回のテーマですけども、生かされてるんであると。自分の力でこれ生きてるんじゃないと。
ええ。
いろんな人のおかげにもなってるし、いろんな人の助けにもなってるし、いろんな動物、植物の命もいただいてるし、そのおかげによって、こう、今自分がこう、生かされていて、いただいてると。だからそういうふうに思えば、多少でも何かのお役に立てることがあれば、多少でもしようかなと。多少、道端に落ちてる空き缶でも、ゴミでも、ちょっと拾うぐらいでも、それでも、お役に立ってることですんで、そういう気持ちにみんながなれれば、平和な、この日本の国になるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。どうぞラジオを聴きの皆さんも、今やっている当たり前が実は当たり前じゃないんだという日常に感謝をする心を、これを持っていただけたらなっていう。
そうですね。
まあ、自分自身も、私自身もそうですけれど、はい、そう思いましたね。はい、さて、田原さん、最後になりましたが、
はい、
ご住職はですね、心の栄養、テレホン法話ということで、
はいはい、
テレホンサービスで、法話をお話しされてるんですね。
はい。はい
はいはい、もうこれ、10年を超えているそうです、ね。
平成2年ぐらいからですか、もう10年超えております。
うん、そうですか、はい。ぜひとも一度、興味のある方はですね、田原ご住職のテレホン法話、聞いていただければなと思います。電話番号を申します。073-486-0874 486-0874 番こちらまで、お電話いただくと月に2回話題が変わると、
はい、
なかなかこの話題探しも大変だと思いますが
それでまあ夜中であろうが24時間いつでも回っておりますので、
そうですか、はい、またご住職のお話を聞いていただければなと思います。ということで4回にわたってご出演いただきました浄土宗千勝寺のご住職田原龍玄さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市六番町名寸北見へどうぞ。
今日のお話、この放送は名寸北見の提供でお送りしました。ご案内は小川隆夫でした。